そろそろ着きますよ、主様、クロエ姫様。ベリーサ王室所有の別荘、ラ・コレイユです。
はぁ、久しぶりに来ましたが、やはり大変綺麗で素敵な島ですね。
ええ、お城のようなメインの建物、緑豊かな木々、そして何より島を取り囲む青い海。本日から約1ヶ月、勇者様と姫妻クロエ様、および私、メイド妻エルナ、主人一人と二人の妻が滞在する島となります。
こうして島に向かうこの橋から見てるだけでも、うっとりしてしまう。美しいところですね。
姫様、今、橋を渡っているように見えますが、実は橋ではなく、大陸側と地続きになっている道なんですよ。
あれ、そうなのですか？左右に海が見えるので、てっきり橋だと思っておりました。
新月の干潮時のみ、こうして大陸と島を結ぶトンボロと呼ばれる天然の道が現れるのです。
では、今の時間だけ通れるのですか？
ええ、今だけ馬車で通れまして、他の時間は海に沈んでいるのです。
そうなのですね。潮が引いた時にだけ道が現れるなんて、とてもロマンチックです。
そうですね。あ、さあ、島に入りました。この島は大きな競馬場もすっぽりと入るほどの広さ。正面の建物がラ・コレイユではなく、この島全体がラ・コレイユになります。島には大小合わせ23の建物がございます。
ここマリーノ地方はベリーサ王国の中でも特に温暖な地域でして、昔からリゾート地として栄えております。そのため世界中から多くの観光客が訪れておりますよ。
魔王が存在していた頃よりも訪問される方がうんと増えたと聞いております。魔王を倒してくださった勇者様の功績は本当に大きいですね。
ちなみにこの島は一般の方は入れませんので、ご安心ください。
魔王を倒し、世界に認められ、そしてベリーサ国次期当主、クロエ姫とご結婚された主様。この島も主様のものと言って過言ではありません。さあ、着きました。私たちの別荘です。さあ、お足元にお気をつけて、馬車からお降りくださいませ。主様、お手をお貸ししますね。はい。
姉様、私もお願いしてもいいでしょうか？
ええ、もちろんです。さあ、姫様もお手を。
ありがとうございます。
玄関へご案内いたします。申しました通り、ここは王室所有の別荘、ラ・コレイユ。美しいサンゴという意味が名前に込められております。23の建物には100を超える客室や料理場、プール、遊技場、さまざまな種類のお風呂など、ゆったりとした時間を過ごすために最高の場所となっております。正面に見える建物がダイニングや主様のお休みいただくお部屋などがあるメインレジデンスとなります。
こう改めて見ると、本当に大きな建物ですね。王室別荘の中でもトップクラスの大きさです。
さあ、正面玄関です。どうぞお入りください。
しぶりに来たせいか、まるで初めて来るような感激があります。高い天井、白い壁、まさに理想の別荘ですね。
姫様が最後に来たのはもうずっと前で、まだ幼かったですからね。あまり記憶にないかもしれません。
にしてもとても綺麗にお掃除がされておりますね。ほこり一つ見当たりませんよ。
え、主様と姫様がこちらにいらっしゃるので、先日使いの方が隅々までお掃除してくださいました。もっともいつ来られてもいいように定期的な清掃はしておりますが。
そうなのですね。その方にお礼をしなければいけませんね。
では私からお礼の書状をお送りしておきましょう。
改めてという形になりますが、今回この別荘に来た理由、覚えておられますでしょうか。
ええ、公務の名目は子作りのためです。主様は世界を救った勇者として、その血を多くの女性に植え付け、国や世界にその血筋を残す必要がございます。私たちは妻としてすでにそのお手伝いをさせていただいております。
私もエルナ姉様も種付けをしていただいた身ではありますが、何事も確実というものはありません。より妊娠の確率を上げるには、単純に子作りの回数を増やすのが一番効率的です。
リラックスして子作りをすることで、さらに妊娠がしやすくなると言われております。
もとよりベリー鎖国は夫婦の子作りをリゾート地で行う文化がありまして、仕事や普段の生活を忘れ、赤ちゃんを作ることに集中できるというわけです。
とはいえ、今回の子作りはあくまで公務としての理由。これまでに何度も子作りをしていただいておりますので、焦る必要はございません。
旦那様にこの別荘でリラックスしていただきたいというのが本当の理由です。気が向いた際にでも私たちをおはめいただけたら幸いです。
この島には私たち3人の他に誰もおりませんし、もう船がなければ来ることもできません。甘いスイーツやお酒、プールで遊んだり、日光浴やお風呂で温まるのもいいですね。食材はたくさんご用意しております。無論、私が朝昼晩お作りいたします。ムラムラしたら昼夜問わず、いつでも遠慮なくおはめくださいませ。
あ、それでは姉様、私たちはお着替えをしに行きましょうか。
はい、そうですね。この地域は大変暖かく、心地の良い潮風も通りますゆえ、普段の格好ではいけません。
このマリーノ地域の清掃に着替えてまいります。
少々お待ちくださいませ。
旦那様、お待たせいたしました。
お洋服着替えてまいりました。
水着ではありませんよ。トゥニクアと呼ばれる、ここマリーノ地域発祥、我が国の民族衣装の一つです。
もっとも水着ではないとはいえ、海と関わることの多い地域のため、水着と普段着の中間のようなお洋服ですね。
ええ、撥水性もよく、このままプールや海にも入れますし、そのままお食事やお休みもできる万能なお洋服なのです。
いかがですか、私たちのトゥニクア姿、とっても可愛いでしょ。
お褒めいただき大変嬉しいです。ビキニのような上下セパレートのお洋服で、下はとても短いスカートになっております。海に入ることが多いため、スカートはとても短くなっているとか。
ちなみにトゥニクアを身につける際に下着は履きません。というよりトゥニクアには下着という概念がないのです。
水辺で生活をすることが多いため、下着を履かなくなったという説が一般的ですが、いつでも子作りがスムーズにできるようにとおまんこを出して生活していたという説もあります。後者の方が少しロマンチックですよね。いつでもはめられるように下着を履かない文化があるなんて。
私たちもこのようにスカートを託し上げるだけで、すぐにおまんこが出てきます。
常に清潔を保っておりますので、主様は気にせずおはめくださいませ。
黒江姫は大変お若いですし、他国で着ると少々問題になってしまいそうですが。無論ベリーサでは問題ありません。メイドの私はもちろん、このベリーサ王女である黒江姫にまでこんなエッチな格好をさせられるのは主様だけ。
別荘にいる間はずっとこの格好をしております。旦那様、
本日から一月、私メイド妻エルナベリーサと
姫妻クロエベリーサ、二人の妻がこのリゾート別荘で目いっぱい癒して差し上げます。旦那様。